2. 百条委員会の調査報告書について。令和7年2025年3月21日の本会議において、光本圭介議員による日本維新の会の政務活動費の不可解な入出金等に係る調査特別委員会百条委員会とじの調査結果について、前迫直美委員長が報告を行い、その調査報告書案を可決しました。今号では2面から5面に調査報告書の一部を抜粋し掲載します。なお、調査報告書の全文は市議会ホームページに掲載しています。委員会の構成。委員長、前迫直美、公明党。副委員長、都築則明、市民グリーンクラブ。副委員長、丸岡哲也、総風会。委員、真田康秀、公明党。中尾健一、公明党。川崎俊美、日本共産党議員団。佐野剛、星雲の会。田中淳二、緑の未来。委員会の開催状況。回数、開催日、協議内容の順です。第1回、令和6年10月17日木曜日。傍聴定員について、委員長の5000、副委員長の5000、副委員長の委員長職務代理順位の決定。本委員会の運営方法等について、承認の出頭要求について、記録括弧資料閉じの提出要求について、委員派遣について。第2回、令和6年11月13日水曜日。委員派遣に係る調査報告について、承認尋問の取り扱いについて、本日の承認尋問の進め方について、承認尋問について。第3回、令和6年11月25日月曜日、記録、括弧資料閉じの提出要求について。第4回、令和7年1月10日金曜日、記録、括弧資料閉じの提出要求について。第5回、令和7年2月12日水曜日、承認の出頭要求について。第6回、令和7年2月19日水曜日、本日の承認尋問の進め方について、承認尋問について。第7回、令和7年3月12日水曜日、調査報告書括弧案閉じについて。第8回、令和7年3月17日月曜日、調査報告書について。本市議会におけるこれまでの対応。令和4年6月、令和3年度から4年度に日本維新の会に交付された政務活動費において、元日本維新の会所属光本圭介議員による複数にわたる不可解な入出金や有印私文書偽造及び変造の疑いが発覚した。このため即座に会派代表者会を開会し、光本圭介議員に対し事情等を問いただしたが、十分な説明がなされず、真相究明にはほど遠い状況であった。光本圭介議員のこうした態度を踏まえ、令和4年8月に議会事務局長が兵庫県警察本部に有印私文書偽造及び変造などの疑いで光本圭介議員を刑事告発し、令和5年12月に神戸地方検察庁は光本圭介議員を有印私文書偽造及び変造に加え、業務上横領の罪で在宅起訴した。その間、本市議会は当該事件の発生を重く受け止め、市民からの信頼を回復すべく、 今後二度と同様の事象が起こらないよう、政務活動費にかかる各種規定の検証、必要に応じた見直し等に関することを協議するため、令和4年6月に政務活動費の制度検証等特別委員会を設置し、令和6年5月まで計13回にわたり、原因の分析、制度上の課題、問題点の洗い出しなど検討を重ね、制度の見直しを行った。また、令和5年3月には市民からの調査請求を受け、議長において尼崎市議会議員政治倫理審査会、学識経験者や弁護士等の外部委員で構成を設置し、令和5年11月に本審査会から本市議会において三本圭介議員に対し議員辞職勧告決議をするのが妥当との審査結果報告がなされた。本市議会においても三本圭介議員に対し令和4年6月、令和5年6月11月の3度にわたり全会一致で辞職勧告決議を可決した。調査の趣旨・結果。令和5年12月に在宅起訴された際、新聞報道等によると起訴された事件の横領金額は総額およそ200万円とされ、不可解な入出金のすべての事案が起訴されたわけではないことが判明した。このため、本市議会議長は起訴されていない事案についてその真相究明を行うべく、地方自治法第100条の規定に基づく調査を行う方針を表明した。ただし、起訴された事件の確定には、第1回公判での起訴状朗読を待つ必要があったため、その後に100条委員会を設置して調査をする予定としていた。しかし、令和6年9月時点においても、第1回公判は開かれず、そのまま第1回公判を待っていると、現議員の任期満了、令和7年6月26日までに調査を終了することが困難になってきた。そのため、新聞報道等により明らかにされた、起訴された事件の横領金額の総額及び事件発生の時期を考慮し、司法権の独立を侵害しない範囲において、起訴されていないと推測される以下の2つの事件について、地方自治法第100条の規定に基づき、特別委員会を設置して調査を行うこととした。